カリオと。そもそもたっぷりと打ち合わせの時間を取りたいから、できるだけ早めに来てほしいと言ったのは呼びつけたクライアントの方だった。新横浜駅を過ぎ品川の駅に近づく新幹線の車内に、聞くたびに何かの歌に似ている、それが何だったか思い出せない音楽とともにアナウンスが流れてきた。品川駅まであと3分かと思った時、バッグの中の携帯電話が小さく震えた。座席の上の荷物棚からキャリングケースを下ろそうと立ち上がるところだったので、下ろしてそのままデッキへ移動して、一旦切れた電話を折り返しかけた。今日のアポイントの相手からだった。急用で出かけることになり、時間までに社に戻れないかもしれないから、少しゆっくりめに来てくれないかと話す担当者の声の調子も話し方も勘に触った。できるだけ冷静に大人の対応をしていたが、電話を切る直前に何がおかしいのか変な笑い方をして、おそらく隣か後ろから呼ばれたのであろう、はーいと声を上げ、じゃあそういうことでと通話を切ったその担当者の態度に私は切れた。このまま東京駅で下りに乗り換えて京都かどこかへ行ってしまうか、いっそ羽田から北海道か沖縄へ行ってしまおうかと思ったが、思いとどまり、予定通り品川駅で降りて気を静めるためにとりあえず構内のスタバに入った。普段はコーヒーだが、気持ちを静めたいのとなんだか疲れてしまったので、めったに飲まない紅茶を選んでみた。オーダーカウンターに広げられたメニューを指さすだけでも通じるのは分かっているが、ラベンダーアールグレーのティーラテと努めて冷静にはっきりした声で言ってみた。メガネをかけてにっこり微笑む女性店員と、店内か持ち帰りかサイズはなどの短いやり取りをしたら少し落ち着き、赤いランプの下で待っている最中にも、間もなくお出ししますので少々お待ちくださいと声をかけられ、こちらもありがとうと言いながらニコッとできたらだいぶ力が抜けた。今度から東京出張の時は一本早めの新幹線に乗って、この品川駅のスタバで気持ちを落ち着かせてから仕事へ向かおうとこの時決めた。ティーラテを受け取り席について、ふうと息を吐き出したら、夕べからのあれこれが思い出されてきて、やっぱり今日はこのままどこかへ行ってしまいたくなった。昨夜も結局仕事が片付かず、夜が明ける少し前に部屋に帰った。 だから出張するための最低限の身支度を整えることしかできず、それでも徹夜明けでシャワーも浴びずにメイクもそのままというのだけは嫌だったから、部屋からタクシーを使うことと引き換えに、体全体の表面に張り付いた一日分の疲れだとか苛立ちだとか、相変わらず長いだけで拉致が開かなかったミーティングの無駄な感じだとか、そういうあれこれを熱いお湯で洗い流して、買ったまま一度も身につけたことのない下着を選び、できるだけ軽い服を着てオーバーナイターに必要なものを突っ込んで部屋を出た。通りに出るとタクシーはすぐに捕まったのだけど、ラジオがうるさく、ミラー越しにずっと話しかけてくる運転手がどうにも我慢できず、ワンメーター分も走っていないところで止めさせて降りた。え、ここ?と聞き返す運転手を無視して、表示されている初乗り料金を支払い、それさえ値切ってやろうかとも思ったが、一刻も早くその運転手と二人きりの狭い空間から脱出したかったので我慢した。すぐ後ろからついてきていた別のタクシーに乗り込んだ。車が走り出した途端、現在の政局に対する自分の意見こそが最も正しいというニュアンスで、さもそれまでずっとその話題を二人でしていた気の合う友達に対するように語り始める初老の運転手の、やたらと大きくて鼻のあたりに白い毛がぎっしり生えている茶色い耳のほくろが無性に憎くなり殺意を覚えた。駅までのほんのわずかな時間だけでいいから少しの安堵を期待していた。いや、安堵も癒しも何も求めてはいなかった。ただシャワーを使ったロスタイムを埋めるためにタクシーを拾って乗っただけだ。それなのに求めていなかった安堵を与えてもらえなかったどころか、奪われたような気分にさせられてしまったのが余計に腹立たしくなった。もっとも運転手だって悪気があって私から安堵を奪ったわけではないことは理解している。無意識の悪意ほどこちらにとって悪意として受け取れるものはないのだ。後部シートに背中を押し付けて、後頭部もヘッドレストに強く押し付け、天井の真ん中についているルームランプを斜めに見てから、まぶたをぎゅっと閉じた。朝の通勤渋滞の始まる時間帯の中でタクシーは小刻みに揺れ、私の頭もヘッドレストの上で左右に小さく何度も揺れた。脱力した途端に口がわずかに開き、ため息が漏れた。多分鼻からも息が漏れていたと思う。東京や横浜や埼玉には月に一、二度出張する。大学時代は東京で暮らしていたし、卒業して最初に就いた仕事が東京勤務だったから3年間は埼玉に住んでいた。その後2年間は横浜にいた。勤め先は同じだったが別の事業部に配置転換があって、埼玉からでも通えなくはなかったが、ちょうどその頃に講師の両方でいろいろあって気分転換したくて横浜に引っ越したのだった。今となっては関東での生活は若かった頃の思い出がたくさんあって、だから月に1、2度の出張は楽なことばかりではないものの、 今の自分にとっては潤いなのだ。ようやく新幹線の指定席に座って、終点東京までの停車駅や担当乗務員紹介、車内販売などのアナウンスを聞きながら、左側の窓際のシートの前に入り、幸い隣が空席だったから、ゆっくりと上着を脱いで荷物を壁際に立てかけて、指定席ではない方の通路側のシートに腰を下ろして、ようやく本当の安堵を得た。後ろの乗客に軽く会釈して背中全体でリクライニングを少し倒し、軽く足を伸ばして手を胃の前あたりでそっと組み合わせると、脳みその緊張もほぐれて、何とも言えない幸福感というか、優しい気持ちに全身が包まれて、気がついたらにやけていた。にやけていたではなく、微笑んでいたに修正して少し美化しておこう。ここまでの自分を誰かが撮影していて、それを誰かがどこかの部屋のモニターで見ていたら、もしかしたらなんとなくそれっぽい映画のオープニングシーンになるかなと思いながら、自分の胸からお腹にかけてを見下ろした。車窓から差し込む朝日の中で、今朝のシャワーの後であえて選んだ軽くて薄い淡い色のブラウス越しに、初めてつけた下着が透けている。スカートの黒と、その先にぼんやり見える尖った黒いつま先の堅牢な雰囲気とは真逆の、隙だらけの柔らかい上半身の身軽さも、パーツパーツをクローズアップで撮って、慌ただしさと寝ぼけた空気が混在する車内の様子と、窓の外に流れていく景色を切り張りして、耳に入ってくるノイズをつけたら、その私が主演の映画はますますいい感じになるだろうなと思った。この瞬間に車内販売が来て、熱いコーヒーを注文し、お砂糖とミルクはと問われ、結構ですと微笑みを返して、すり線のないように代金を支払い、プラスチックの茶色い蓋を開け、立ち上る湯気を鼻先に感じて、窓の外に目を映すところまではオープニングシーンだ。新幹線のシートにファミレスや居酒屋みたいな呼び鈴があればいいのに、とこの時私は強く思った。と同時に、かっこいい大人の女が全国つつうらうらに展開しまくるチェーンのファミレスや居酒屋のテーブルの隅っこの醤油や爪楊枝や紙ナプキンに埋もれている俗っぽさの象徴みたいな呼び鈴を思い出したことで、私主演の超短編映画は終わった。車内販売のコーヒーが美味しくなったというのをネットの噂で知っていた。ブラックでいいからと、コーヒーが注がれたカップだけを受け取って、焦げ茶色のプラスチックの蓋を開けると、湯気と香りが立ち上った。蓋のへりの小さな爪を起こしてくぼみにはめて飲むと、必ず唇をやけどする。だから開けた蓋をテーブルの上の紙ナプキンに置き、カップに直接唇をつけて熱いコーヒーをすすった。その時の気分も作用したのかもしれないが、確かに美味しく感じた。そこからは 今日の打ち合わせに使う資料に目を通したり、車窓の外をぼんやり眺めたり、少しうたた寝をしたり、 iPod で音楽を聴いたりして、気がついたら夕べからずっと途切れなく小さく続いてきた苛立ちが消えていた。新横浜駅を過ぎ品川駅まであと3分というところまでの時間が今日のハイライトだったと、駅のスタバの席で私は思った。これからあの気に障るお調子者の担当者と仕事の話をしなくてはならないということを思い出し、余計にめいった。今日は用件が済んでもすぐには帰らないことにした。そう決めた途端、不思議なことに私の心は妙に軽くなった。飲み終えたティーラテのカップはそのままで良いというスタッフの声に笑顔で会釈して、返却場所へ片付け、勤めてクリアな声でごちそうさまを言って在来線のホームへ歩いた。エコだ。懐かしい地名が浮かんだ。よし、久しぶりにエコダに寄ってみよう。横須賀線のホームに電車が入ってきた。よし、小さく声に出して私はそう言った。
音楽と朗読、藪下千秋。脚本と演出、足立剛。制作、エアーズファクトリー。